で、今、後ろにはですね、大槌の、ライブ配信を少しバック入れてますが、なんか風が強いようです。今聞こえてるのはライブで、岩手県大槌にあります、東京大学の海洋センターの屋上にありますマイクの音をライブで配信しています。ユーストリーム、ユーストリーム、ちょっとしばらくライブ配信を聞きな、あと、ちょっと準備の間、大槌のライブ音配信と、あと大槌の、ライブ映像を、ユーストリームでちょっと流して、ちょっと時間を調整したいと思います。今、臼田さんの方には、パワーポイントのファイルを、ユーストリーム配信用のパソコンにコピーを今、作業中ですので、今しばらくお待ちください。あ、出ましたね。現在、大槌の海洋センター、あと国際沿岸海洋研究センターの前が映っていますが、仮の堤防ですね。先月から石を積んで、仮堤防ができて、その上に土のうを積むっていう作業を先日からやっていたんですが、左からずっとうねって見えているのが、その土のう、積み上がった土のうですね。ああいうふうにできてます。まあ、これから冬に備えて、私はちょっと現地は知らないんですけれども、現地の冬、この場所にいたことはないんですが、まあ、いろいろ波とかが来るので、まあ、ある程度このぐらいの仮設の堤防がないとですね、多分とてもいろんな復興作業もできないのかなというふうに思って、ようやくまあ完成しているのかと思います。ただ、被災前は、いわゆる防潮堤というんですか、防潮堤というか扉ですね、があったので、まあ、そこそこの津波が来るとかっていうと、それを閉めるんでしょうけど、そういうものはまだできてませんので、まずは土のうが積み上がったという状況になっています。では、ちょっとしばらく、もう数分お待ちいただければと思います。 いろいろ私喋ってたんですけど はい、それでは始めたいと思いますが、この下ですね、最初このカメラですね、から、東京大学の診療域の斉藤です。今日はこれから、真心広場真心の里、コミュニティの再生ということで、岩手県の大槌町でですね、東の、真心ネットのボランティアがいろいろ活躍してるんですけれども、そこで、真心広場というところを、一応責任者ということで、
はい、
ずっとやってこられていて、今、真心の里を展開しているんですけれども、そこの薄澤さんに来ていただいてですね、少しお話をしていただこうと、準備しました。実は、明日の午前中、東京農業大学です、世田谷にありますが、小田急線の経堂から、行けますが、朝10時から12時まで、日本造園学会の震災ワークショップというところでですね、私の方で、主催するワークショップがコミュニティ再生というタイトルで、そちらに今日来ていただいている薄澤さんにですね、話題提供をしていただこうということで、前日からこちらに東京に入っていただきましたので、せっかくもったいないのでですね、ワークショップ自体は2時間で、薄澤さんにまず話題提供30分ぐらいしか時間がないもんですから、このユーストリーム今録画しておりますが、ここでは1時間でも1時間半でもですね、じっくりゆっくり喋っていただければということでですね、あまり時間を気にせずできますので、それで始めるということです。それでは薄田さん、ちょっと自己紹介と、
こんにちは。今斉藤先生からご紹介いただきました。岩手県上平郡大槌町で、被災者の交流場所をとして、マンゴル広場、薄沢っていう交流場所があるんですが、そこの、館長をしております薄沢良一です。今日は、斉藤先生のお計らいで、私が、3.11 を契機にですね、いろんな、体験したこと、感じたことをですね、皆さん方にお話をして、させていただいて、交流場所としてどういうふうに展開しているのか、皆さんにお話をさせていただければと思ってます。それじゃあ一気、
はい、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっともう少しお話しいただき、画像の方を今準備しますので、
すいません。で、私がその、マンゴル広場を、なんで、運営するようになったのか、それらの、経過も含めてですね、皆さんにお話をさせていただければと思ってます。で、本当に 3.11 は大変な状況の中で、多くの人たちがこう亡くなってですね、そういう中で、私も本当に、それを契機に価値観が変わってしまったんですね。それまでは例えば、高いものを持てばそれがステータスになるとかですね、そういうことがあったんですが、3.11 を契機にものというよりも、人とのつながり、心が、大事じゃないか、そういうことにこう気づかされて、それが交流場所を、運営するっていうか、オープンするっていう、そういう、ところに心が動いたんですね。で、本当大槌は本当に、 人口の1割が一瞬にして亡くなり、6割ぐらいのうちが、亡くなって、しまいました。半壊、前回半壊含めてですね、そういう、大変、悲惨な思いをですね、町民が、受けまして、でその町民の方々が今どういう生活をしているのか、それでどんな苦しみを持っているのか、そういうことを含めて、皆さん方にお話を、できればと思ってます。でしかしながら被災者自らがですね、新しいコミュニティ作りを しなきゃならないということで、私たちも今私も被災者の一人ですけど、ボランティアの皆さん方と協力を得ながら交流の場所を、運営している。でそれと同時に、私はその、新しいコミュニティのその復活を目指して、被災者同士で手を取り合ってるんですが、コミュニティの復活にはですね、何といってもその、延々と続いているその郷土芸能、それらも、大変な、コミュニティの復活には重要な、ことだと、そう感じて、マンコロ広場ではお祭り広場、そういうものも、開催しておりました。で、それから、これはもう終わりの方になるんですが、被災地の支援体制、今どういう状況になって、でそれからボランティアの人たちがどういう、状況になっているのか、それらも、被災地の現状を含めてお話をさせていただいたと思っています。
はい、ちょっとすいません、プレゼンの方のパソコンの準備がまだうまくいってないんですが、須田さん、実は、マーコロネットのホームページにも、載ってるんですけれども、3月11日の当日、
はい、
ご自宅におられて、
はいはい、
九死に一生を得たっていう話があるんですけども、ね、ちょっとそこのことをちょっとお話しいただけますでしょうか。
は
い、
そうですね、もう当時この 3.11 の時には私は、そうですね、岩手県から委託されたその、委託事業の報告書を作ってまして、その報告書が、まさに3月18日に、提出の期限でしたので、その時は自分のところでパソコンに向かいながらその資料の、整理をしておりまして、でそしたら突然なんていうんですかね、今までずっと感じたことがなかったような、うちが、崩壊、壊れてしまうような、そういう、地震が起こったんですね。それで、もうパソコンが倒れ、いろんなプリンターが倒れた、本棚が倒れて、本当にこううち自体が壊れるような、そんな恐怖感に襲われたんです。で、地震がそこで終わったんですが、まもなく、津波警報が防災無線であってですね、そこで NHK の、もちろんその電気が消えてしまったんで、 NHK の、テレビで、ラジオでですね、第一報として3メートルの津波っていう放送があって、それで3メートルの津波だったら私は、本庁4の3、大津町の本庁4の3でずっと親父の代から生活している中でですね、今までこう津波が来なかった、ましてはその3メートルだったらちょっとした堤防で、なんですかね、堤防があればそれで、絶対越えて波なんか越えてこないっていう、そういう安心感があって、うちの妻がお父さん本当に大丈夫っていう話をされても、ここまで来ることはないから心配するなっていう落ち着かせたんですね。 で、まもなく長男が、職場から走ってきまして、津波だから逃げろって言われてですね、でもそれでも何言ってんだって、絶対津波なんか来ないから、十分落ち着けて、落ち着かせて、で、そのうちに次男の、嫁と、あと当時11ヶ月になる私にとって男の、孫ですね、その次男の嫁が車でこちら走ってうちのところにこう来たんですね。で、それでそれを窓越しに見てたうちの妻がですね、孫の名前を呼んで外に出たら、間もなく「お父さん津波は逃げて！」って、そういう声が、外から金切り声が聞こえてきて、初めてそれでもですね、なんでここまで津波が来るもんかっていうことで、2階のその、2階って玄関の脇にあったドアを開けたんですね。そしたら、なんか50メートル先のところから2階の高さの、建物がですね、ナイアガラの滝みたいにもう数百メートルも渡って、ガラガラガラガラってこっちの方に寄ってくるんですね。で、不思議に思ったのは、なんで2時46分の津波に、地震でですね、その3時21分にうちが倒れる、まあ、本当にこう不思議な錯覚に陥ったんですね。そのタイムラグにちょっとこう不思議な気持ちになったんですよね。本当は2時46分に地震があったら、2時46分にうちが倒れてしかるべきなのに、どうして3時21分にうちが倒れてるのかって、自分にとって本当に不思議な気持ちになりまして、でもそれからふっと下を見たら、泥水が1メートルぐらい、地面から1メートルぐらいの高さで泥水がどんどんどんどん黙々と流れてるのを見て、あ、これはもう津波だと思って、で、それから2階にその犬が、10年来共に苦楽を共にした柴犬の太郎が2階の方に逃げたので、それを、救うために2階に上がっていってですね、で、降りようと思ったらもうとんでもない、2階の廊下まで泥水が流れ込んできて、で、逃げられないので、廊下から屋根に登ったんですね。で、屋根に登ったらもうとんでもない光景が目の前に現れまして、私のうちの周りに1階部分の屋根の部分まで泥水が、もう濁流がですね、本当にもうぐるぐるぐるぐる渦を巻いて流れてくる。で、その濁流と一緒に、うちが崩壊した、うちがどんどんどんどん流れてくる。そしてそれと同時に車も流れてきてですね、で、大変な状況になって、そういう状況の中で、あっちこっちから助けてくれ助けてくれっていう、本当にこう、地獄ですね。で、屋根にいる人たちも、屋根に避難している人たちも、もう、屋根がひっくり返、うちがひっくり返って濁流に飲まれてる、まあ、そんなもう地獄絵図をこう目の前にこう展開しているのを見てですね、なんかテレビか映画でそういう状況を見たのを思い出しながら、本当にこう自分として不思議な気持ちになったんですね。で、そういう中で3階ぐらい先のところからプロパンガスがボーンと爆発してですね、もうすごい黒い煙と炎が見えたんですね。大槌は燃料がプロパンガスですので、プロパンガスが何かの、ところでショートしてですね、ガスが漏れて 火がついて火事になったと。その火、炎が強い北西の風で、私のところまでこう流れ、延焼してきたと。でその延焼して、2階の部分に火がついてですね、そしたらだんだんだんだん、火の勢いが強くなって、でそういう時に私の家がですね、少しずつこう動いたんですね、流されてしまって、それがだいたい300メートルぐらいのところにこう流されました。で不思議なことに、他の家が目の前でゴロンゴロンと倒壊しているにもかかわらず、私の家だけは300メートルくらい流れてですね、それで、まあ、第一波がもう300メートルぐらいでこう止まったと。でそこからそこにいては焼け死にますので、そこからどっかに動かなきゃならない。でそういう中で、次のとこ動く場所を探したらですね、ちょうど 4,50 メートル先のところに、鉄骨2階建てのうち、ベランダの、2階にベランダがあるうちが見えたので、そこに、逃げようということで、でも逃げるにしてもですね、私の背の高さぐらいの家、うちとか車が波に浮いてますので、どうしてもそこを行かなきゃならない、その障害物を越えていかなきゃならない。それでちょうど、その障害物を越えていくのにですね、どうしてか越えていかなきゃならないと思った、見た時にですね、ちょうど自分の頭のところに電線、ビニール被膜のついた電線が見えたんですね。でその電線に捕まって、行かなきゃならないん でその電線のところをこうもしかしたら電気が通ってんじゃないかなと思ったんですが、地震と同時にテレビ の電源が切れたので、もう電気が通ってないっていうことを私自身、確信したっていうかですね、それでそのビニール被膜についた電線につかまりながら鉄骨に建てのうちのところにこうたどり着いたと。で、しかしながら鉄骨に建てのうちのところにたどり着いたんですが、間もなく第2波が来まして、その第2波がですね、だんだんだんだんこう、水位が高くなりまして、でそのままにしていくと私自身波に飲まれてしまうので、そこに、近くにあった、カラーボックスとかそれから、座布団とかをですね、高く踏み台にして、そこに乗っかってですね、ちょうど2階の天井がこの辺に、ございまして、そこのところまで、まず上がったんですね。でだんだんだんだん高くなっ水位が高くなってきたんで、この状態では波に飲み込まれてしまうので、天井をどんどんどんどん高くして、それで、梁を破って天井から逃げようとしたんですが、なかなか天井が壊れない。で、どうしようもなくてですね、もしかすると死んでしまうんじゃないかって思ったんですが、ちょうど私のその顎の部分で水が止まってしまったんで、まあ本当にこれで九死に一生を得たなと思って、安心したんですね。で、その第2波がだいたい 私の、くるぶしのあたりまで、水位が下がって、これで安心かなと思ったら、隣のところの、コンビニのところでまたプロパンガスが爆発して、火事になったんですね。まあ、強い北西風で本当に瞬く間に火が、まあ、火の勢いが大きくなって、そこに車が流れ着いて、その車にまた火がつい、で車に火がつくのはですね、本当に5秒とかかんないんですね。で、その5秒、それがあっちこっちにまた流れて、瓦礫に火をつけると、さながらこう漂流を流しみたいな状況がこう目の前に広がったと。本当にこう地獄絵図ですね。で、私自身そこに、またそこにいては焼け死にますので、どっか動かなきゃならないというところで、さらにまたそこから20メートルぐらい、あ、30メートルぐらいですかね、離れたところに鉄骨2階建ての家があったので、そこにまた、なんとか移動しなければ命がなくなってしまいますので、そっちの方に移動してしまって、その移動するにもですね、まあ、倒壊した家とか車がありますので、その障害物を乗り越えていかなきゃならないので、大変な思いをして、まあ、そちらのに移動していった。で、そこで移動したところですね、助けてくれ、助けてくれって大きな声を出して、そこで、まあ、偶然にも消防士の方がですね、普段だったら持ってかない、持ち歩かない、その脚立を持っていたんですね。持って、そこに近くにいて、で、私の声を聞いて、こっちへ回りなさい、こっちへ回りなさいって指示をしていただいて、私がその人の、指示通りに、移動して、やっと、まあ、陸地にこうたどり着いたって、そういう経過があります。で、一方、私より1、2分先に逃げた、うちの、まあ、妻と、それから長男と、それから、次男の嫁と、あと11ヶ月のその孫4人がですね、私の家から100メートルぐらい離れたところに、歩道橋がありまして、その歩道橋のところに第一あの、えー、歩道橋のところで、第一、一段に足を踏み入れたら、大体なんですかね、膝のぐらいまでの、深さの波にあって、で、歩道橋のちょうど上のところで、胸のくらいまで津波が来たんですね。で、それで、その歩道橋に車がぶつかったり、うちがぶつかったりって、まさながら歩道橋がこうシーソーみたいになってしまって、で、それでやっと、まあ、偶然にもですね、2階建ての方にの歩道橋が倒れていったんで、その歩道橋の屋根を伝わって、なんとか命が助かったと、そういう本当に大変な状況です。私自身、本当にこう家族全員が助かったので、その助かったっていうのがですね、偶然じゃなくて、なんかこう神様に、生かされた、助けられた、まあ、そんなこう感情を持っているんですね。
ありがとうございました。3.11の当日のまさに津波の時の話を少ししていただきましたが、すいませんでした。ちょっとトラブルがいろいろありまして、スライドの準備ができましたので、こちらになりますので、言っていただければ適宜、 はい。はい。それでは、じゃあ、スライド
そうで
始
す
めた
ね。
いと思
はい。
います。はい。1枚目。
じゃあ、それじゃあ、私は、マンクロー広場の今、館長してますが、そのマンクロー広場っていうのは、3.11を契機に、被災者の、交流場所として、特にその、避難所を中心とした交流を深めようということで、マンクロー広場をオープンをしました。でも8月11日用で、大津市ではそのマンクロの里、仮設に入りましたので、マンクロの里、仮設に住宅の人たちの、交流場所として、マンクロの里を今大津町内では、3か所に、里を作ろうということで、その里の展開についてもお話をさせていただければと思ってます。あ、次お願いします。で、今日皆さんにお話したいのは、先ほどのお話の、重複することになりますけど、大津町の津波の被害の状況ですね。で、それから、私はその震災から、3.11を契機にですね、もう本当に、価値観が変わってしまったということで、形のあるものよりも、形のないもの、そういうのが、そういう、価値観を変わった、そういうことについて、お話をしたいと思ってます。で、それから3番目に、被災者との交流場所ですね。先ほどお話ししましたと、マンクロ広場からマンクロ里へということで、被災者の交流場所を、被災者の生活パターンに、応じて、私たちの、活動も展開しなきゃいけない、変化しなさせなきゃいけないということで、交流場所がこのように、これから展開していくということについて、お話をさせていきたいと思ってます。さらに、4番目にコミュニティの復活ですね。このコミュニティの復活っていうのは、やはり、私たちは郷土芸能ですね、400年以上も続いている郷土芸能、これは400年も続くっていうのは、それなりに、地域の人たちのその気持ちを一つにしていくのが、郷土芸能じゃないのかなということを、私自身感じております。ですから、今、大津市で地立ちになったコミュニティをですね、復活していくには、郷土芸能も、重要な、キー、ポイントなのかなと思って、そのことについてお話をさせていただきます。で、それから、5番目として、被災者の、人たちが今、大変な状況にあります。ですから、被災地の支援体制の現状についてですね、それは被災者自身、それから入居者の視点からですね、お話をさせていただきたいと思ってます。で、それから最後になりますが、被災地の現状、今日は、8ヶ月目ですか、今日11月、8ヶ月目ですけども、被災地の現状について改めてお話をさせていただければと思っております。次お願いします。これが、ですね、10月19日、本当に古新聞になりましたが、岩手県の、ホームページのデータです。で、大津市では平成2年の国勢調査で、1万5277人ですが、世帯数は5674世帯。で、そういう人口の中で、人的被害、被災ですね、802人、で、それから行方不明者が533人、約、1割の方が亡くなっているという現状です。一瞬のうちに1割が亡くなってしまいました。で、建物の被災については、住宅の半壊含めてですけど、3717、約6割が、被災になっているということです。あと、8月11日で全て避難所が、閉鎖されたんですが、それに伴って、 仮設に入って、被災者の仮設に入って今暮らしてます。で、仮設住宅の戸数が2146戸、住宅の、仮設の住宅団地が大小合わせて48戸です。で、この住宅建設の戸数2146戸のうちのですね、約500戸が1人世帯、まあ、大変な、状況ですね。本当に、もう25%が、1人世帯の状況です。次お願いします。これが、A っていう書いてあるところが、私の、これが、Google の地図を、で、印したんですが、これ A って書いてるのが、私の、ところですね。で、私のところが、大津の駅からだいたい直線距離で100メートルぐらいのところだ、なんですが、で、ここで、3.11に私は津波に遭いました。次お願いします。で、それから、ちょうどの黄色のところですね。これがだいたい300メートルぐらい。ここまで私の、家が流されたんですね。火事に遭いながらこう流された。次お願いします。で、それから、50メートルが先のところに、ここに、鉄骨2階建ての、家があるあったんですが、そこの2階のところに、逃げ出して、ね、逃げた。で、それから、30メートル離れたところにまた鉄骨2階建ての家があって、そこにまた、火事に遭いながら逃げた。で、次お願いします。で、ここのところに、消防士の方がおりまして、その消防士の誘導に、誘導されながら、やっとここで、地面に足がついて助けていただいたということがあります。次お願いします。左側のところに、プレハブ、あ、プ、あの、えーっと、あの、まあ、3坪ハウスがあるんですが、そこのところに私が流されたんですね。で、それから右側のところに、鉄骨2階建ての家があって、そこのベランダのところに逃げたんですね。で、またそこから火事、左側のところに、むき出しの、赤茶けたむき出しの建物があるんですが、そこがコンビニです。そこが火事になって、右側の私が避難した鉄骨2階建ての家が、そこが火に、包まれたと。で、そこで、またそこにいては焼け死にますので、その一番左、右側の家にまたたどり着いて、次お願いします。で、左側の、鉄骨2階建ての、窓からずっと、白い、木が生えているんですが、右側のところの木が生えているんですが、そこの木のちょっと上のところで、まだ、そこに消防士の方が立ってまして、そこで、脚立を回してもらって助けていただいて、で、大変、その消防士の方、道端義之さんっていう方なんですが、その人がいなければ私は地面にたどり着くことはできません。で、その道端さんは大変、後日お会いしたんですが、あなたのおかげで助かりましたって言ったら、私はそんなことない、ただ任務を果たしただけなんで、お礼を言われることはないっていう、そういうお話をいただいてですね、全く本当に神様みたいな人って感謝してます。次お願いします。 で、それから、私はその、まあ、家族、幸いなことに家族が全部助かりました。で、しかしながら、その震災から私は大変なことを学びました。一つはの価値観の変化ですね。で、当時避難所に行った時に、自衛隊の人たちからたくさん避難所に救援物資が届きまして、で、避難所の人たちがですね、両手に抱えきれないぐらいの物資をいただいてました。で、しかし私はですね、そういう救援物資なんかよりもですね、うすは元気かって、うすは風邪をひかないかって、大丈夫かって、握手をしてもらったり、肩を抱いてもらったり、そういう、人のそのあったかみですね、そっちの方が私にとっては大変ありがたいなと思ったんですね。ですから3.11前は、いろんな、例えばこれを持てばステータスになるとか、そういうものに執着したんですが、しかし一瞬のうちになくなってしまってですね、そういう中で、多くの人から声をかけられ、手を握られ、肩を抱かれ、そういう心のか、あったかみ、ぬくもりの、そちらの方がですね、私としては本当にありがたい。で、形のないものの方がですね、本当にこう人間にとって、素晴らしいなと思ったんですね。で、それと同時に、何度も言いますけども、私自身、家族は助かったんですが、しかし、その避難所に行くと、多くの人がですね、子供さんを亡くしたり、奥さんを亡くしたり、親兄弟を亡くしたり、そういう人がたくさんいて、夜になると、嗚咽がこう聞こえてくるんですね。本当にこう、そういう声を聞いたときに、なんでこう自分の家族だけが生きて、こういう人たちが苦しい思いをしなきゃいけないのかって、本当に、そんな思いをこう抱いたんです。で、やはりそういう人たちを見てですね、自分としては、その避難所にいて、そういう人たちを共に見て、本当に、人間すべて亡くなった時に一人で生きていけないっていう、そういう実感を私はこう感じたんですね。そして、さらに、人間生きていくには、やっぱり共に生きる、それが必要なのかなって、自分自身こう心にこう思ったんです。で、やっぱり私がさっき言ったような中でですね、大変な状況の中で、他の人たちが助けてくれ助けてくれって言いながら、目の前に、波に飲まれていく。で、屋根に避難しても、し、あの避難した人もですね、波間に家が転倒して亡くなっていく。そういう中で、自分がこう、自分だけがこう、なんでこう、生きているのかって、それは神様にこう生かされたんじゃないのかなって、そんなこう気持ちがこう強くなったんですね。で、生かされたものとして何ができるかっていうことをこう考えた時にですね、やっぱり共に生きる、それが大事なのかなっていうことをこう強く感じたんです。あ、次お願いします。はい。それで、 皆さんが宮沢賢治の、なんつ、あの「雨にも負けず」っていう詩をご存知だと思いますけども、私は3.11の前には「雨にも負けず」っていう詩を何度か目にし読んだことがあります。で、それは3.11の前はですね、ただ雨にも負けずのその活字をただ読んでただけなんですね。で、雨にも負けず、風にも負けず、宮沢賢治は、亡くなる寸前にベッドの上で詩を書いたというのはもうご存知だと思いますけど、私自身雨にも負けずを見てですね、やっぱり強く感じたのは、まあ、東にその病気の子供があれば行って看病してやりですね、西に疲れた母があれば行ってその犬の束を追って、南に死にそうな人があれば行って怖がらなくてもいい、で北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめるといい、そういうことがですね、その初めてその雨にも負けずのその行間に隠された意味をこう感じ取ったんですね。で、しかしその宮沢賢治でさえもですね、この一番最後に、そういうものに私はなりたいっていう言葉をで終わってます。でも宮沢賢治でさえもそういうことはもう慣れなかったっていう、それはこれがこう証明してると思うんですね。ましてや私たちはそういうことはこうできない、できるわけがない。でもそういうここに隠されているその詩の意味を私は少しでも、まあ、実施したいなと思ってですね、なんとか被災者の人たちとこう、共に生きなきゃならないっていう、そういうこう感情を持ったんですね。
それは伝えありがとうございます。で、当日被災されて、で、避難所、こういうふうに思うまでっていうのはどれぐらいの、数日なのか、ほんの一瞬のうちにこう、また避難所の夜でいろんな人がこう、泣かれたりいろんなことがあってですね、そういう中でだんだんにいろんなことを気づかれて。それはその数日ぐらいのうちだったんでしょうか。
ですね、これはその決定的なもうことはですね、被災にあって、1週間か10日ぐらい、ですね。で、その決定的なことっていうと、私はその、まあ、伝承館、まあ、大津町のですね、被災場所、避難所の、34箇所の避難所のうちの1箇所に、鵜沢獅子踊り伝承館っていうのがありまして、そこでこう避難をしてたんですが、そこのところで私はその、災害対策本部とのそのメールボーイをやってたんですね。その避難所の人たちが、いろんなことで、情報を得たいっていうことで、それと、そのことについて、災害対策本部からいろんな情報を得るためにですね、で朝夕災害対策本部に行って情報を得て、それで伝承館の、方々に報告してたんですが、そこである時に、マンコロ広場の近くに、弓道場がありまして、その弓道場のところに、多いところで、400人ぐらい避難したんですかね。で、そこのところに 4歳と2歳の女の子を持っていた母親がおりまして、その母親が、津波に流されて2歳の子供をですね、自分の手から手のと届くところにいたんだけど、波に触れてもう見失ってしまったっていう、行方不明になってしまって、その発狂しながらこう泣いてた母親見たらですね、もういても立ってもいられなかったんですね。それで何とかしよう何とかしようっていう、まあそれが一番の心を動かした動機ですね。本当に1週10日ぐらい、それから悶々としてました。
ありがとうございます。じゃあ、スライド次を、
次お願いします。まあそういうことから、私はまあ、被災者の共に生きるっていうことをこう、どうしたらいいのかって、考えたんですが、私は、お医者さんだったらですね、手術をしたり、投薬をしたり、薬を与えたりして、本当に大切な命を長らえる、でケアをする、でその手当てをする、まあそういうことがお医者さんだったらできるんですけど、私はそういう手当てはできるはずもないんですね。でも避難所のそういう人たちの様子を見ていた時にですね、苦しんでる人に手を当てたり、悲しんでる人に、肩を抱いたり、そういう、人たちへのこう苦しみを少しでもこう、時間を少なくしようって、そういう手当だったらできるんじゃないのかなということですね。被災者の交流場所としての広場を、なんかそういう場所をですね、作ろうということで、考えてた時期がありまして、そこに、東のマンクロネットのですね、多田さん、副代表の多田さんが来て、彼も私のところを見て、なんで、避難所に薄沢がいるのかと、私も彼を見て、なんで多田さんがどうしてここに行って、そういうことが偶然その避難所で、あったんですね。彼とはもうな、以前から遠野で知り合ってましたので、でマンクロネットの副代表としていらっしゃった時に、いろんな話をして、被災者の交流場所を作って、こう少しでもこう苦しい人たちをこう救ってやろう、そういう気持ちを救ってやろうということで、まあ、交流場所としてマンクロ広場薄沢を、オープンしたんです。で、このマンクロ広場薄沢っていうことですけど、私の名前が薄沢だから薄沢って付けたわけじゃなくてですね、ここは大洲市の行政区の名前が薄沢だったんですね。ですからマンコル広場薄沢って名前を、付けました。で、マンコル広場は薄沢じゃなくて、多く薄沢だけじゃなくてですね、いろんなところにこう作ろうということで、ネーミングをしました。で、スタートは5月2日だったんですが、これは運営はですね、あくまでも主体は被災者です。でボランティアは黒子に徹すると。で、なんで主体は被災者かというと、ボランティアの方がですね、それは大変な努力をして被災者をこうケア助けますけど、やっぱり地域の人がそこに立っていることによって、 被災者も地域の人ですので、顔なじみがこうできやすいということで、ボランティアの人が中心になりうるですね、これはどうしても地域の人たちが、中心になって、運営するというのがコミュニティ作りのスタートかな、第一歩かなと思って、それで、運営主体はあくまでも被災者です、まあ、私もその被災者の一人ですけど、でボランティアの人たちはそれを助ける、まあ、私たちとしても被災者としてもですね、その運営方法は全く素人です。ですからそれをプロのボランティアの人たちがサポートするっていう、そういう、また運営方法を取りました。で、ここの主な活動としてはですね、青空カフェとか炊き出しとかバザーとかですね、まあ、リービー用のカットのマッサージ等々を、活動としてます。これはマンホール広場薄沢もですね、すぐに被災者の交流場所として使われたというとそうではないですね。あくまでもその3週間ぐらいはなかなか炊き出しをしてもただ食べるだけ、バザーをしても両手で抱えるほど持っていくだけで、青空カフェもコーヒーとかお茶を出してもただそこで悶々と飲むだけですね。で、決して交流っていう何は程遠い状況がありました。でも3週間過ぎると劇的にこう変化したことが起こったんですね。それはなぜかというと、どういうことかというと、避難所にいる人たちがですね、薄沢さん、私たちがいつもここでご馳走になっているだけでは申し訳ない、私たちも手伝いますって10人ぐらいの避難所の方が来ていただいて、それからだんだんだんだん多くの人たちがね、ここを訪れるようになったんですね。本当に、私はやっぱり、どうしてもボランティアの人が、そこに立つよりもですね、被災者自身、地域の人がそこのところにこう立つっていうことは、被災者自身、地域の人たちがこう利用しやすい、そういうことにこう気づかされたんですね。で、ここで私自身いろんなこう感じを持ったのはですね、やはりこういう施設はただこう写真でこう見ていただければ分かるように何もないんですね。鉄管パイプに波板とトンを張ったところで奥のところに、ちょっとした厨房があって、ここでお湯を沸かしたりコーヒーを出したりして、いるんですけど、単なるこんなところでも情報交換としてか交流場所で最適であると。で、
この最初5月2日に始められて、
はい。
まあ、3週間ぐらいは避難所の人が来て、
はい。
まあ、コーヒーをもらって
は
す
い、
ぐ帰るとかっていうことだったん
はい、はい。はい、はい。
ですが、と5月下旬ぐらいから、